この3つの圧力団体が事実上トランプ大統領を上回ってですね、今回勝利したということになります。で、今日はですね、順番からいきまして、北朝鮮2番手がロヒンギャの問題ですね、3番手がカタルーニャの問題、これスペインの話ですけれどもね、この3つの問題で、あえて市場に影響するというのは今のところ北朝鮮の問題だけですけれども、この最後のスペインのカタルーニャ問題はですね、今までといいますか、わずか2週間ぐらいまでは世界の主要通貨で最強通貨はユーロだと言ってる連中ずいぶんいたんですけどね、このカタルーニャがこじれてくると急にその予測を引っ込めましてね、で上値が重くなってきたという言葉に変わってきまして、現実には 1.16 ドル、1ユーロ 1.16 ドルを何回も切ってきていると、こういう状況ですね。本来だったら 2,3 週間前までは年末までに1ユーロ 1.25 から 1.30 ドルくらいは必死だと、こういう言い方してまして、円とのクロスでいけばですね、135円は優に抜くだろうと、こういう見方はしてたんですけども、どうやらそれができなくなってきていると。これ時間の関係で言えるかどうか分かりませんけれども、このユーロの裏側にもう一つ控え始めたのがですね、ドイツの次の政権ですね。これ12月末までは最低限かかると言われてますけれども、過半数を割ってしまったメルケル首相はですね、自由民主党 FDR、この自由民主党と一緒にですね、次の政権を作ろうとしているんですが、この自由民主党の政権のテーゼといいますかね、この政策自体がどうもそのユーロの売りの方の政策が多いと、こういう認識になってまして、現実にその財政規律を強めるというのが一番のそのネックになっているようなんですね。この点もちょっと言えるかどうか。さて早速ですが、この北朝鮮の問題、今例のごとく日米首脳会談が終わったばかりで、次は韓国に行くと、日韓中国、それであとベトナムとかフィリピンとか回っていきますけれどもね、今回のこのアジア歴訪の主たる狙いはですね、北朝鮮に対してこういうふうにやっていきましょうとか、あるいはまだ決まってないところをこうしていきませんかということの最終のトップ会談という意味なんですね。で、その意味では、日本に来て、もちろん表側には出ませんけど、裏側では韓国にいるですね、だいたい5、6万人の日本人を緊急の場合どうやってどこへ持っていこうかという話ですね。で、これはまだ韓国の了解取ってないですけども、一番可能性のあるものとして韓国にある防空壕といいますかね、シェル、この中に5万人を収容、一時的に収容しましょうと、こういう話もありますし、あるいはアメリカ軍の大型輸送機をフル回転してですね、わずか半日で全部その例えばグアムだとかね、あるいは沖縄だとか、そういったところに持っていくと、こういう話もあります。で、日本人はだから5万人か6万人すぎませんけど、アメリカ人の場合20万人いますからね、これをどうするかっていう問題、これは今回の新聞記事には一切載ってませんけど、当然それも今練ってる最中だと思います。で、今のですね、日本海と黄海、このすなわち朝鮮半島の周りには、戦後最大級のですね、要するに戦争前の状況といいますかね、最大の新兵器を揃えて、要するに万端な準備をしているんですね。で、少しでも北朝鮮が動いたということになると一気に命令が下っていくという状況に今なったんですよ。そういう中での歴訪なんですけれども、アジア歴訪なんですけれども、この北朝鮮の問題に関わる問題として日本としては拉致問題というものがあります。今回かなりの報道がなされてまして、というびっくりするぐらいのですね、拉致された人物とも会ったということになりますよね。 で、まあ、アメリカもあと3人北朝鮮に拘留されている人がいて、しかも帰ってきた1人は完全にそのリンチを受けた、確率が高いと。しかも翌日に亡くなったという状況で、それは怒りに怒ってますよね。で、トランプさん自身も完全にですね、この解決に向けて動き出しているということになりますと、やはり、先々出てくるのは、